2024年 B 年年間第6主日。今日の福音はイエスが重い皮膚病を患っている人を清めるところです。聖書で重い皮膚病と訳される疾病はヘブライ語のツァラートのことで、これは律法によって規定された疾病という用語なのですが、かつては癩病という差別的な呼び方をされていました。2018年に刊行された日本聖書協会の新しい訳の聖書、聖書協会協同訳では、規定の病と直訳に改められています。このハンセン病という言い方は、1873年にノルウェーのハンセンという医師が原因となる細菌、癩菌を発見したことから、現在ではハンセン病という名称が一般的になっています。ハンセン病は癩菌に感染することで発症する感染症であり、遺伝するものではありません。癩菌は病原性が極めて弱いために、たとえ菌に感染しても免疫力のある人では発症することはありません。発症すると手足などの末梢神経に障害が起き、感覚が失われるので、皮膚に様々な病的変化が起こり、身体の一部は変形するといった後遺症が残るので、イエスの時代も重い皮膚病は体を崩壊させると思われ、その病人は衛生上も社会的宗教的にも差別され、社会生活や祭儀に参加することが許されませんでした。重い皮膚病を患っている人が守らなければならない掟はただ一つ、不注意に近づく人がいれば、私が病気にかかっていると叫んで、自分の方から接触を断らなければならないというものでした。律法という規定は、清いものと汚れたもの、良いものと悪いものとを区別するので、誰が義人で誰が罪人か区別することには役に立ちましたが、一方で重い皮膚病に関する規定の場合は、患っている人の精神的な死を宣告するという残酷なものになりました。さて、今日の福音では、重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言います。これは私を清くしてくださいとただ願っているのではなく、イエスに向かって、あなたは私を清くすることができる力をお持ちです。あなたがそうお望みになるなら私は清くされます、イエスの力を信じ、イエスの御心にかけているのです。イエスは深く憐れみ、手を伸ばしてその人に触れ、よろしい、私は望むと答えられます。この人を癒すかどうかはイエスの御心次第ですが、イエスを動かしたのはこの人への深い憐れみの心でした。マルコはこの重い皮膚病を患っている人が清くされた奇跡でもって、古い人間から新しい人間へと変えられる変化をここで見せようとしています。律法によって死に縛り付けられている古い人間から、イエスへの信仰によって新しい人間へと変えられる変化です。イエスはこの重い皮膚病を患っている人に触れて、病を癒すことによって悪の苦しみから回復させ、罪の重荷から解放するのです。イエスは健康な人のための医者ではなく、病人のために来た医者なのです。私たちの命を清めることを望んでいる医者なのです。私たちこそイエスに触れていただきたいのです。ところで皆さん、私たちはいつも自分の戒心を望んでいる一方で、いくら頑張っても実現不可能だろうと思うような諦めがないでしょうか。 しかし実は私の心の奥底にはもっと良くなりたい、もっと生き生きと生きたいという本当の願い、憧れが眠っているのです。イエスは今日の重い皮膚病を患っている人の行いを通して、私たちの心の奥に眠っている、押さえつけられている憧れに火をつけるのです。もちろん、人生もっと楽がしたい、もっと金持ちになりたいといったありきたりの望みではありません。私が神ご自身を必要としているのだという真実の望みです。この望みこそ、イエスが私たちに与えようと望んでおられるものなのです。イエスは私たちが望むものを超えた何かを私たちに与えようと望んでおられるのです。神は私たちを愛しておられますが、私たちは罪にとらわれており、神から離れてしまっているので、その愛に応えることができません。しかし、イエスは私たちの罪を許してくださり、神との関係を回復してくださいます。イエスは私たちに神の愛を知らせ、神の子として生きることを教えてくださいます。イエスは私たちに神ご自身を必要とすることを教えてくださるのです。私たちができることは、それを受けようと無心で手を開くことです。皆さん、私たちの信仰とは何でしょうか。神を知っているということは、神に願うことを望むことができるということです。人が神に望みを持つことがいかに大切なことか、今日の福音が教えてくれます。神は私たちを愛してくださり、私たちに最善のことを望んでくださいます。だからこそ私たちは神に信頼し、祈り、感謝することができるのです。神を知ることは、願うことを望むことができるだけではなく、神の愛や恵みに気づかせてくれ、私たちの願いが神の願いと一致していることを喜ぶことができるようになるのです。さて最後に、日本におけるハンセン病に対する国の政策が遅れたことをお話ししておきたいと思います。この病気の原因が分かり、特効薬が開発されて治る病気となってからも、長く国の隔離政策が続けられ、家族や社会から切り離され、療養所に隔離されるという不当な苦しみをハンセン病の患者に強いてきたことを、私たちは忘れてはなりません。日本の司教団はハンセン病患者を隔離し絶滅させるという国策に対し反対することもなく、療養所にある人々の人生被害を増大させたことに気づかず、当事者の権利を守る視点に立てませんでした。そのことを司教団は謝罪しなければならないと思っています。